はい、では、最初に自己紹介からお願いいたします。
はい、B プラス札幌整体院の院長やっております山田和彦と言います。
はい、簡単な経歴を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、私は今、昭和29年生まれの64歳、はい、整体院を開業したのが2014年の今から4年前ですかの5月に開業しました。それから、まあ、整体院昔はですね、まあ、山田整体院という名前でやってたんですけども、ちょっとおしゃれに美容系にも走ろうかなということで美容整体サロン、B プラスという名前でも一時やってました。今最終的にはカタカナの B プラス札幌整体院という名前でやっております。
はい、まあ、開業されたのは60歳
65と1歳ですかね。
60歳、はい、確かそうですね、61歳の時に開業されたわけですけど、その時の
60歳、
はい、60歳の時に開業されたということなんですけども、まあ、なかなかこう、まあ、遅咲きというか、のデビューになるわけなんですけど、その辺の経緯も教えていただいていいですか。
あ、はい、私はもともと、まあ、外資系のコンピューター会社に勤めてまして、まあ、そのまま定年退職して、まあ、リタイアするということもできたんですけども、ちょっと遅い時期に子供ができたものですから、まあ、子供のためにもちょっとしっかりと育つまでですね、働いていきたいなという考えがあって、まあ、それで、まあ、自分が昔、まあ、体を壊した時期があって、まあ、その時になる整体院で直してもらったというのがあったもんですから、まあ、そこで、まあ、将来のためにもそういった技術もし自分で持っていたらすごくいいなという思いがあって、まあ、整体の技術を、まあ、民間ではありますけども教えてもらいました。でその資格があったので、まあ、整体院で整体師であれば、まあ、気力体力があれば、まあ、長く続けられるかなということで、前職を、まあ、早期リタイアしてですね、整体をやることにしました。
あの第二の人生として、まあ、大手企業からの、まあ、早期退職をして、第二の人生として、まあ、整体師という道を選ばれたと、
はい、
そうですね、いうことですね。まあ、私が開業当初を知ってるんですけども、はい、開業当初の立地条件ですとこ、まあ、なぜその立地を選んだのかということについてお聞きしていいですか。はい、
まあ、札幌の大通公園すぐそばにある、マンションの8階にの一室を借りてしまいました。うん、まあ、金額的なところもあったんですけども、まあ、自分がその整体の技術を教わった先生も、東京の日本橋の、まあ、雑居ビルの中の、まあ、5階でやってたので、まあ、それほど違和感なく、うん、まあ、雑居ビルでもいいんだろうという感じでですね、選んでしまいました。
なるほど、はい、土地柄はしっかり選定されたけどもその物件としてはあまりこだわりなく始められたということですね。はい、当時の物件私もね伺ったことあるんですけど、私ビルの前に迷ってました、
ね、そうですね、
はい、ビルの前でどこにあるか分からなくて上から声をかけていただいて、はい、場所が分かったっていう、はい、まあ、上からね声をかけられて、はい、場所が分かってで、まあ、エレベーターがあってみたら暗いね廊下でこう大丈夫かなっていう雰囲気だったのを今でも覚えてるんですけど、その時の業績って聞かせていただいてもいいですか。
はい、まあ、5月に開業したんですけども、5月26日だったのですけど、まあ、その月は、まあ、売上が1万円ぐらいですかね。で6月になって2万円ぐらいになってで7月5万円でしたね。
はい、なるほどね。
でこれはこのままいったらちょっとやばいなということで、いろいろ調べてた中でですね、まあ、田村塾の、情報を知って、まあ、8月から田村塾に入ったというのがありましたですね。
はい、その状況から、まあ、今現在の、まあ、実績といいますか、はい、業績についても助けなければお聞かせいただければと思うんですけども、
はい、2014年の8月に田村塾に入って、いろいろと教えてもらいました。でその過程の中で、まあ、できることできないこと当然あるんですけども、とにかくできることは全部やってみようということで、まあ、いろいろやりました。でその結果、翌年の2月になって、まあ、売上100万円達成、うん、まあ、そういう意味では知り合う前の5万円からすると、まあ、20倍ですか、うん、という売上を達成することが、まあ、なんとかできました。うん、まあ、その後、その年の10月には、まあ、1人160万まで達成することができたんですけども、うん、まあ、その過程で、あ、だいぶこれ、まあ、集客もうまくいってるし、まあ、いい過程にどんどん来てるなと、いうことで先ほどちょっと話しましたけど、もう少し美容系に、走って、ちょっと札幌ではその美容整体サロンというのはなかったので、独自性を出そうということで、まあ、美容整体サロン B プラスという名前を変え、場所も変えてですね、スタートしました。それが2016年の、4月かな、はい、ぐらいに変えましたね。
うん、まあ、田村塾で、まあ、集客方法であったりとか、はい、当時あれですよね、フェイスブック広告がかなりうまかった記憶があるんですけど、
そうですね、はい、とにかく施術結果、まあ、当時、田村塾に入るきっかけにもなったのが、まあ、BMK との出会いでしたので、まあ、BMK で、習得した技術を使って、お客様に施術すると相当、姿勢が良くなったり見た目も変わったりしてましたので、うん、まあ、そういった施術、ビフォーアフターの写真をですね、まあ、どんどん撮らさせていただいて、まあ、それをフェイスブックにどんどん上げて、ということで、まあ、フェイスブックを通じてですね、まあ、BMK および、まあ、うちの整体がどんな効果があるのか結果が出せるのかというのを、知っていただくためにですねフェイスブックを使いました。で、まあそうですね、何ヶ月ぐらいかな、3、4ヶ月ぐらいでお客様、まあ、いわゆる友達が500人ぐらいまでも増えましたので、まあ、それが、札幌で大きくなった一つの、うん、いい結果になったのかなというふうに思いますね。う
ん、で、まあ、大通りって、ちょっとね、聞いてる方は分かんないかもしれないですけど、大通りって、まあ、札幌でいうと、まあ、官庁街みたいなところになるんですかね、官庁街、オフィス街というかね、まあ、区役所、市役所なんかがあったりとかね、はい、まあ、大手企業があったりとかっていうような形の場所になるんですけど、繁華街と、まあ、 そのオフィス街の間っていう、ね、感じの場所にあるわけなんですけど、その場所にあって、まあ、そのビフォーアフターっていうものを武器にして、まあ、その札幌っていうそのライバルがそこのね、はい、まだ強くないエリアで、まあ、独自の、まあ、ベース広告を打ってる人はあまりいらっしゃらなかった
んですね。
はい、ポジションが空いてるところで広告を打っていったと、うん、まあ、当時そのまあ予算的な問題もあったと思うので、はい、まあ、大々的にホームページを作ったりとか、広告を打ったりとかってしにくかった状況だったと思うので、うん、はい、まあ、比較的コストが安く済む、Facebook 広告を使われたっていうことですよね。はい、まあ、それがまあご自身のやってたその、まあ、見た目として、ビフォーアフターが分かりやすい、まあ、便携生態っていう技術があったことによって、うまくはまったということですよね。はい、で、その後が、まあ、最初もお話あったんですけど、まあ、より利用的なところに行こうということで、まあ、名前を変更して、場所も変更されたわけなんですけど、はいはい、その結果っていかがだったんですかね。
最悪でしたね。うん、突然、まあ、ホームページ自体も、ドメインを変えたという失敗があったんですけども、美容整体サロンという、まあ、札幌にはあまり、まあ、ない、業態で、打とうとした結果ですね、ホームページ集客が、まあ、ほぼゼロになりましたね。
うんうん、その前その、まあ、整体院として、はい、山整体院として、はい、やられた頃というのはホームページ月にどのくらいの集客があったんですか。
月にやっぱり20人くらいはありましたね。一、うん、まあ、人の整体院で、まあ、それくらいの規模が来てればまあまあ、うん、順調に回せる。
そうですね、はい、十分に。
来てました。
その時はまあ月収160万、一人で150万達成してと、ね、まあ、一人一人じゃ十分な結果ですよね。はい、そこはさらに飛躍してというところで、はい、その美容系に踏み切ったところが、まあ、集客がゼロになってしまったということですよね。はい、まあ、当時のことね、私もよく覚えてはいるんですけど、
大変お世話になりました。
はい、まあ、漢字のね、美しいっていう美っていう文字を入れたことによって、はい、肩こり腰痛なんて来なくなっちまったんですよね。
そうですね。
うん、これちょっとエリアにもよってたと思うんですけども、はい、やはり美容整体っていうのが、まあ、今現在の状態からね、したら山先生も我々もよく理解できたと思うんですけど、はい、肩こり腰痛っていうのはやっぱりもう整体にとっては、最大の供給源。
そうですね。
うん、特にその高立地であるその、場所としてね、はい、高立地であるその大通りって場所を生かそうと思った時にはやっぱパイの広いところをやっぱり取ってきた方がフロントとしてですよね、はい、取ってきた方が良かったと。でフロントで取ってきたところに高額矯正であったりとか、はい、まあ、美脚矯正であったりとか、はい、ウエストのサイズダウンだったりとかっていうものをバッケンとして売っていくっていう形が実はうまくいってたってことですよね。はい、うん、でそれを、まあ、手っ取り早くというか、はい、その肩こり腰痛っていうのをストーしてですね、いきなりそのバッケンドの美容のところ小顔矯正と美脚矯正とかに行こうと思ったら、供給がされなくなってしまったっていうことですよね。
その通りですね。
うん、まあ、今回この時に学んだことはやっぱりフロントとバッケンドという、はい、商品をしっかり持ってないとうまくいかないんだっていうことを通過しましたね。
は
い、
通過しましたね。はい、
そこから、まあ、今の状態、今が、まあ、アルバイトの学生さんが一人いらっしゃって、はいはい、まあ、1.5 人というような体制だと思うんですけど、はい、で当時よりも業績が山田整体院の最高業績よりも、まあ、ここのところ毎月業績更新中だと思うんですけど、
そうですね、今年の3月から毎月最高売上を達成するようになってきて、まあ、先月はおかげさまで200万をオーバーする、うん、はい、ところまで
戻ってきたというところですね。はい、やっぱりここはやっぱり大きいのが、まあ、治療院名も美しいという感じを、はい、
それ一切も出さずに、
はいはい、外して、まあ、整体院として、はい、まあ、再スタート、まあ、3回目のスタートとか、ね、
そうですね、
いう形にされたわけです。そこからやっぱ集客が順調になられたという
です、ね、非常に順調に、来ました。まあ、最初、名前を変えたことによって、まあ、当然少し落ちたりっていうのはありましたけど、でもどんどんどんどん、増えてきまして、今大体、先月も39人から、ホームページだけでも集客がそこまで来てますので、うん、またあとホットペッパービューティーでも17名ほど、まあ、紹介とかあと他のものも含めると50何人だったかな、うん、ちょっとこれは
まあ、過剰なぐらいですね。まあ、1.5 人でやるには過剰な、はい、数だと思います。はいはい、まあ、ちょっとその辺はまた調整していかなきゃいけないところがありますね。
そうです
ね、はい、スタッフさんも入れなきゃいけないかもしれないし、はい、っていうところがあると思うんですけど、まあ、今ね、順調に来られているということなんですけど、はい、その中でですね、はい、まあ、この3年間、激動の3年間だったと思うんですけども、はい、その中で、今このね、音声を聞いてらっしゃる方々、で、まあ、その山先生と同じように、まだ売り上げが、なかなか、本当に最初の、ね、山先生みたいに、売り上げが釣れてないっていう人たち、はい、この道で本当に食っていけるのかなっていうことで、不安を感じてらっしゃるような、先生方っていうのがいらっしゃると思うんですけど、はい、その先生方に、まず最初に何をすべきだと。
僕の場合にはこの整体業界入ったっていうのはその前の 前職が、まあ、ある意味コンピューター屋ですから全くこの業界馴染みがないわけですし、うん、経験値もない、また知り合いにも聞く友達なんかいない、まあ、こんな状況の中で、やっぱり情報って非常に大切なものだというのを理解してましたので、とにかくそこの道のスペシャリスト、本当に実績のあるスペシャリストにですね、まあ、教えを請うということで僕の場合には、まあ、田村塾に入らさせていただいたわけなんですけども、うん、まあ、これを、とにかくやれることは全部やる、うん、すぐ動く、まあ、これがまあ、今の、ここまで来れた一つの大きな経緯だことだなと思ってますので、皆さんもぜひ、自分で考えてもわからないことはやっぱり聞ける人がいるんであればぜひ聞いてですね、聞いたことを聞くだけじゃなくて即実行にする、まあ、これ非常に大切なことだと思いますので皆さんもぜひやってみてください。
はい、ありがとうございます。本当に当時山本先生全国の、ね、セミナーでお見かけしてましたけどね、はあ、最初に会ったのは本当に、ね、大阪
大阪でしたね、
イルセミナーにたまたま僕が、はい、寄った時にお会いさせていただいた、はい、させていただいたのを覚えてるんですけど、本当にその山本先生 その特筆すべき凄さっていうのが、まあ、せいぜい60歳という年齢から始められたにもかかわらず、はい、非常に素直に行動されたっていうこと、ともかく行動されたっていうことが非常に大きかったなというふうに思ってるんですけど、なんかこう私も、ね、コンサルティングとかセミナーやってる中でですね、なかなかこう聞いたノウハウを行動に移せない方っていうのが多くいらっしゃるように思いますし、はい、山本先生もね、今整体の講師 講師として活動もされておられるわけなので、はい、そういう方もお見かけすることがあると思うんですけども、そういう方々に対してですね、こう行動できるようにするための何かアドバイスをいただくことできないですか。
行動できるためのアドバイスですか。そうですね、僕自身先ほどからお話ししてますように、全く決定も知もなかったわけなんで、とにかく、その中で、3ヶ月動いてみて、あ、これはダメだと、もう自分の経験値では、この業界で生き残っていくことはまずできない、本当に潰さざるを得ないなという危機感崖っぷちに立ってましたので、田村先生の話をお聞きしてロジカルだし、説得力もありましたし、周りで成功している人がたくさんいるという実績もありましたし、とにかくそれを信じて行動するというのを自分自身も意識してやりましたね。
まずそのご自身でやった思った通りにやった結果うまくいかなかったと、
はい、
いうことを認めるところからスタートだったっていう。
その通りですね、
こうなんかこうなんだろう、それでも認めれないところってこうある人って多いと思うんですけど、そこをなんかこう素直にここでなんだろう決めれた瞬間、こう、はい、よしもう自分だけじゃダメなんだというふうに踏ん切れた瞬間って何かありました。
踏ん切れた瞬間、開業して1月目、2月目、3月目、先ほどお話しましたように1万、2万、5万、このままでは出費がかさむばかりで、要は通帳の残高が減っていくわけですよね。その状態で子ども、家庭を自分がちゃんと面倒見ていけるのか、それはものすごい危機感ですよね。
その危機感が背中を押してくれて、
はい、
行動するに至った、本当に当時、非常に覚えてますけど、札幌からね、東京であったり、大阪であったり、はい、名古屋であったり、はい、いろんなところで本当、仙台会場でお会いしたと思うんですけど、
はい、
本当、ね、年齢から考えたら、基本的な行動力だったと思うんですけど。
はい、
それが本当に原動力に流れたということ
ですね。そうですね。はい。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。今日のね、お話少し整理させていただくと、ノウハウ的なところで言えば、
はい、
きっちりやっぱそのフロント商品をしっかり持つこと。
はい、
そのフロント商品を知っていただくための、なんでしょうね、メディアを持つことということです、はい。メディアを選択するということですよね。先生の場合はその Facebook っていう、Facebook 広告っていう、当時まだ新しかった、
はい、
ライバルが少ない、ことで、小資本でも受ける広告を見つけたっていうのが大きかったっていうことですよね。
は
い、
ね、
ちなみにその、集客からですね、リピートのところ、ここも苦戦される方いらっしゃると思うんですけども、
はい、
ここは山先生の中で何かコツみたいなものってお持ちですか。
リピート、実績見せた、問診の時に、やっぱり通っていただくとどういったゴールがあるのかということを、ビジブルに見てもらうということで、うちの場合には過去のお客様のビフォーアフターの写真、許可いただいたものに関して、問診の時にですね、お客様に見ていただいています。なので初回はこうだけども、5回目こう12回目こうということで、通い続けるとこれだけ、体感的にも痛み等もなくなっていくし、それだけじゃなくてスタイルも良くなっていく、いうものをビジブルに見ていただいて、いわゆるゴールはここにあるんですということを、提示させていただく、ということで、その通う必要性というものを、訴えかけて、それが受け入れていただいた方が長く続いているというところで、リピートにつながっているかなと思います。
なるほどね。はい、肩こり腰痛でおいでになったフロントのところでおいでになった方に、はい、肩こり腰痛の改善だけではなくて、その見た目も変わってくるよっていう、
はい、
ちょっと目先の違う未来を見せるということが、ポイントになっている んじゃないかということ ですね。山、はい、先生の場合はその見た目を変えること、症状を改善するだけじゃなくて、見た目を変えることができる、
はい、
セルス技術を持っているということが、リピートに関して武器になっている、
そうですね、
そうですね、
はい、
なっているということですね。技術が差し合いになっているという、
その通りですね、
ことですね、はい、なるほど。で、私が見れば最大の成功の要因としては、
はい、
素直に行動するということに尽きるのかなと思うんですけども、
全くその通りだと思います。本当に、田村先生の言うことをですね、信じて、初めて聞くこともどんどんそれを行うということを常にやってきました。まだやってますね、
はい、そうですね、これからもやっていけることはたくさんあるかなと思いますので、
はい
はい、この音声聞いていただいた方ですね、やっぱりこう素直に動くことということと、本当基本に忠実にやるということですよ ね、
そうですね、
フロントを持ってバックエンドを持っていて、これ本当に工藤健さんの、ね、はい、メルマガの中でも散々こう流れていることではあるので、まずはこう疑うことなくやっていただくということになりますかね、
はい、ぜひ皆さんも動きましょう、
はい、はい、本日ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。